ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
さて、久しぶりの再会でございます、約1ヶ月ぶりでしょうか。妖怪百鬼ラジオ始まりました、パーソナリティの内田正史です。ぬらりひょんさんの、仮の姿ということで私内田やらせていただいております。第112回の妖怪百鬼ラジオ、実はですね、今回を含めましてあと4回で、終了とさせていただきます。妖怪百鬼ラジオ終了ね、めっちゃテンション高いんですけれども、もろもろね、まあ、単刀直入に言うと、なんかね、これね、お仕事が多くて忙しくなってきたというよりも、お仕事のためのですね、準備、まあ、練習などでちょっと忙しくなってきてですね、なかなか内田くんもね、ぬらりひょんさんも、スケジュールが取れなくなってきたんで、まあ、一旦終了という形にさせていただければなと思うんですけれども、第112回ですね、もう本当にね、タイムリーオフィスのですね、事務所のポッドキャストからその時に80回ぐらいやったんでしたっけ、含めると200回近く妖怪百鬼ラジオやってますけれども、2013年に復活してからももう112回目ということで、今回ではい、まず皆さんにお伝えしなきゃいけないことがですね、ありますね。これはもう皆さんありがとうございますということで、昨年の2014年のですね、アニメジャパンで、デビューしました百妖怪、9月2日のライブをもちまして、こちらも解散という形になりました。はい、まあね、活動休止、無期限活動休止みたいな感じなんですけれども、誰かメンバーが、もう生臭い話、売れたら復活するかもしれないですね。売れてなんか久しぶりにやってみようかみたいなことにね、なれば復活するかもしれないんですけれどもね。はい、こちらの方はぜひね、百妖怪今後も応援していただければと思うんですが、2期メンバーをですね、今募集をかけていまして、何人かですね、応募してくれた方もいらっしゃったんですけれども、まあ協議の結果ですね、2期メンバー今のところ該当者なしということでね、はい、呼ばれればぬらりひょん、緊急検証出てましたけれどもね、テレビ、東北新社さん制作のテレビのオカルト番組出てましたけど、呼ばれれば全然単体でぬらりひょん出ていきますけども、今のところユニットとしての活動はね、休止状態になってます。新メンバーもですね、相当の覚悟がないとやっぱりね、入ってくの大変で、もともとですね、ボールペンが落ちました。もともとアルバムを作って、いわゆるその歌の音源に我々がするために、まあ、やってみようかっていう話だったんですけれども、それが話が大きくなって本当にアルバム出せたんでありがたいなと思ったんですけど、当初の目標はですね、一応達成してはいるんですが、やっぱりファンの方が応援してくれる限りね、続けたいなとも思ってましたし、まあ、みんなのスケジュールが合えばずっとね、やりたいなと思ってたんですけれども、いろいろね、事情がございまして、百妖怪、活動休止となりましたが、本当に百人夜行というアルバムを世に送り出せたことがですね、本当に良かったなと思います。そしてまだまだ全然在庫がございますので、一旦アニメイトさんでは取り扱いが今停止してるのかな。なので虎の穴さんとかですね、そういうところでね、買っていただきたい百妖怪のアルバム、百人夜行1620円です。税込み、ぜひお買い上げいただきたいですね。はい、いろいろですね、私もライブとかラジオのですね、出演などがあれば、その時にもですね、百妖怪の曲をかけて、どういう意図でこの作詞したのかとかっていうのもですね、はい、話していこうかなと思っております。はい、あとはもう単純な理由としてはですね、百妖怪も大事なんですけど、それ以前にまあメンバーね、内田正史、葵律子、襟川舞子、このね3人の中で誰かが売れた方が CD 売れるぞということもありまして、まず売れなきゃねと、単純に声優としてということでね、そちらの役者の仕事にまたそっちをね頑張らないといけないんで、まずっていうのもあってね、解散っていう運びにはなったんですけれども、ただね、本当にこの活動が全て我々の血肉になってますから、 非常に学んだこと、そして楽しめたことがありますから、百妖怪は本当に感謝していますね。変な話、ぬらりひょん内田さんが、初めに企画して、やりたいんだったらやってもいいよ、君たちって言ってね、僕とかね、内田正史とか、いろいろ乗っかってやったんですけれども、今考えてみると本当に、百妖怪っていうもの自体に非常に勉強になりましたので、ありがたいなと思ってますね。作詞もですね、ぬらりひょんさんやりましたし、まあ僕なんですけどね、ぬらりひょんさんって。皆さんもう分かってると思うんですけど、まあ僕なんですけどね。うん、僕のね、別人格なんですけど、作詞も担当させていただきましたし、なんかね、いきなりその、アルバムを出せるということは、非常に本当に恵まれたことなんだなと思いましたね。めちゃくちゃお金かかりますよ、普通は。いや、お金かかったんですけど、もっとかかりますからね、普通は。もう皆さんのご協力のおかげということで、本当に感謝したいと思います、百妖怪。新しくメンバーになりたいという方がいらっしゃれば、すぐにでも復活してライブをやろうと思ってますんで、曲はありますんでね、ぜひ皆さん応援していただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ。つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？こんな時はこれ。妖怪名 IME。 うぶめだって、けうけげんだって、一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪つれづれ話。
いやー、このコーナーもね、何を話していいのやらっていう感じですけれども、最近はですね、本当にいろいろやってやらせていただいてたんですけれども、告知ですと、段違いというアニメの、ブルーレイ DVD 特典の13話ですかね、こちらの方に出演させていただいております。もうね、徳井さんとかですね、空丸さんですね、徳井さんとか、三河越さん、小松三河子さんとかですね、もう明坂さんとか、もう阿部敦さんとか、もうすごい方々とご一緒できて、本当にね、嬉しかったですね。はい。もうなんかね、ほーっていう感じ持ちつつも、もうね、バッとね、やらせていただいて、はい。段違い一人者さんの4コマ漫画ですね、原作は。ぜひこちらの方ね、皆さんもチェックしていただければと思います。そして、CM などの出演ですと、サミーさん、サミーネットワークさんの、パチガブというですね、パチンコのサイトですね、パチンコパチスロの、こちらのテレビ CM の方に出演させていただいてます。これはですね、いろんなものをガブッとかじる CM なんですけれども、すごかったのが、生のゴーヤーをかじりましたね。ローストビーフの塊かじったのとか、太巻きかじったのも、すごかったんですけど、生のゴーヤーって、超絶苦いですから、まあ、栄養たっぷりでありがたかったんですけどね、もう本当にね、笑いの絶えない現場で面白かったです。ガブッつって、生のゴーヤーを。で、ゴーヤーのストックの数とかがあるから、テスト本番なんですね、基本的には。でも、やっぱりみんなゴーヤーとかローストビーフとか、いろんなものそのままかじったことなかなかないので、いろんなね、汁が出てしまったりとか、いろんなアクシデントがあったりとかしてですね、なかなか本当にもう面白い現場でした。はい。CM で映ってるのは一瞬なんですけれども、本当にありがたいなと思いました。はい。パチガブの CM よかったら皆さん、ご覧になっていただければ、そしてこれを言っておかなければいけない。段違いに続き私のアニメ出演、これでも公開のタイミングが出演のタイミングなのか、どのタイミングなのか、ちょっとその出演っていうこと自体がいまいちね、タイミングがどこを持って出演とか、収録したら出演なのかとかね、なんか、わからないんですけれども、段違いに続き2発目ですね、内田さんの出演のアニメ。シグナル MD さんのカラフル忍者色巻き、こちら出演させていただきます。もうね、アニメ少しでも関われることが非常にありがたいのでね、これめちゃくちゃ嬉しいです。そして監督脚本がですね、ラーメンズの小林健太郎さんですから、世代的にもうね、ドンピシャですから、中高生の時に多大なる影響を受けた小林さんの作品に関わらせていただく、ね、 出演させていただくのもありがたいんですが、もうこの小林健太郎さんにもう仕事で会えるっていう時点でね、もうテンション爆上がりなんですけれどもね、カラフル忍者色巻き来年公開なんで、お楽しみにお待ちいただければと思います。どんどんね、アニメのお仕事もやらせていただければなと思って、これからも頑張っていこうかなと思います。カラフル忍者色巻きね、無理やり結びつければまあ妖怪ものっぽいじゃないですか。なんかお尻みたいな顔した忍者が出てくるんで、まあ田舎にね、女の子が引っ越ししてきたと、家族ぐるみで。そしたら実はその家が忍者屋敷だったっていうですね、お話なんですね。こちらの方ぜひね、楽しみにしていただければと思います。無理やり言えばね、忍者が顔がお尻みたいになってるんで妖怪っぽいなと思うんですけど、もうメインビジュアル公開されてますから、はい。まあ妖怪物って何でも妖怪物に結びつけてるんですけど、ガチの妖怪物以外はあんまり妖怪物って言わない方がいいっていうかね、妖怪物って言うとあんま売れなくなるっていうようなね、ジンクスを僕ね感じてる時がありまして、妖怪物っていうので一括りにされても人によって正解が違うので、あんまりね、妖怪が出てくる作品でもね、僕がね勝手にネタでね、ガンダム妖怪物ですよとか、プリキュア妖怪物ですよっていうのはいいんですけど、売り出す側とか出演してる側とかがあんまり妖怪物って言わない方がいいんじゃないかなっていうのはね、昔から思ってますけどね。まあ、カラフル忍者色巻きはまあ僕の大好きな忍者ものですから、まあコメディですよね。小林さんが、監督されるということはね、皆さんぜひこちらね、楽しみにしていただければと思います。はい。というわけでこんな感じでですね、妖怪つれづれ話と言っても、もう無理やり妖怪に結びつけるみたいな感じになっちゃいましたけれども、いろいろお仕事やらせていただいてますんでね、今後とも頑張っていこうかなと思ってます。応援よろしくお願いします。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よっのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
何でも妖怪に結びつけるんだお嬢子。
さあ始まりました、こちらのコーナー。今回ご紹介するのはテレビアニメ神様見習い秘密のココタマでございます。こちらはですね、妖怪もののアニメと言ったら怒られそうなんですけれども、ぶっちゃけて言うとつくも神的なね、要素を持ってるアニメでございます。テレビ東京系で、こちら木曜日夕方、6時から、放送ですね、基本的には。はい。今期のアニメです。今期のアニメーションの中では、物語シリーズですとか、まあ、妖怪ものはいっぱいあるんですけれども、実はこれも妖怪的なテイストがある作品だよということで、神様見習い秘密のココタマ紹介させていただければと思います。バンダイさんのね、おもちゃをこうね、バンダイさんがこう制作してますからね、バンダイさんのおもちゃをこう買っていただきたいところなんですけれども、これがですね、長年ね、使っていた、色鉛筆ですかね、主人公がその色鉛筆からモノの神様ココタマが生まれるんですよ。でおばあちゃんがですね、モノにはみんな魂があるんだよっていう、まさしくつくも神的なことをですね話してるんで、まあぶっちゃけた話、これ完全につくも神の話なんですけれども、ココタマっていうですね、つくも神がポンと生まれて、本当は生まれたところを見られてはいけないのに、まあこのラキタマっていうんですけど、これが生まれて早々主人公のココロちゃんにですね、姿を見られてしまうんですよ、ね、でこのココタマ、秘密のココタマっていう作品なんですけれども、このココタマっていうのがいずれ神様になるこのつくも神的なね、ものの神様のことをココタマと呼んで、ココタマの中にこの固有名詞でラキタマちゃんとかね、 あの新キャラクターとかどんどん増えていくんでしょうけど、あるんですよ。でね、定規とかね、お鍋の蓋とかね、もう使わなくなった道具みたいなのを使ってココタマの家を作ったりとか、物を大事にしようっていう、まあ、テーマが込められてるんで、非常に面白い作品ですね。はい、お子さんが見るのにも適してると思います。秘密のココタマ、これ割とガチで妖怪ものって言っても過言ではなかったっていう。何がすごいかってね、このね、制作している OLM さんですよ。 OLM さんはポケットモンスター、そして妖怪ウォッチ作ってますから、妖怪ウォッチに引き続き妖怪ものとして秘密のココタマを作ってるっていう風に見ることもできますし、妖怪ウォッチ妖怪ものと秘密のココタマ神様ものね、ものを作ってるというふうに考えることもできまして、OLM さんのね、アニメ制作会社としての幅の広さというかね、キャラ付けが勝手にできてしまってるようなところがね、すごいなと思いました。こういうね、狙ってるのか偶然なのかわからないですけれどもね、そこがね、ちょっと秘密のココタマグッときたところですね。あ、これ OLM さんが作ってるんだっていうね、はい、ところでございます。はい、今回はですね、何でも妖怪に結びつけるんだを上皇ということで、こちらの作品、神様見習い秘密のココタマというアニメを紹介させていただきましたが、割とですね、妖怪もね、やっぱり多いんで、チェックねしていこうかなと思ってます。さあ、そして妖怪百鬼ラジオ、残すところあと3回となったんですけれども、今後制作しているドラマ CD、 制作出演させていただいているドラマ CD の話ですとか、こういう妖怪についての質問があるんで答えてほしいとか、リクエストにお答えしたりとか、あとはもうね、一旦終了になりますんで、ゲストをね呼んでみようかなと久しぶりに思ってます。というわけで妖怪百鬼ラジオ、今週もお聞きいただきありがとうございました。来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。 See you。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。